聖書をお読みします。最初に旧約聖書の創世記6章の5節から7節を読みます。旧約聖書の8ページになります。創世記6章5節から7節。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も、這うものも、空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。もう一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙、8章の18節から25節をお読みします。新約聖書の284ページになります。ローマの信徒への手紙8章18節から25節。現在の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると、取るに足りないと私は思います。被造物は、神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は、虚無に服していますが、それは自分の意志によるものではなく、服従させた方の意志によるものであり、同時に希望も持っています。つまり、被造物もいつか褒美への隷属から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを、私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発報をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。祈祷を捧げます。神様、あなたは恵み深いお方です。御言葉によって作られた私たちは、あなたの大きな愛の中に置かれています。しかしそれにもかかわらず、しばしば私たちはあなたに背いて命の道を踏み外してしまいます。またこの世の流儀に流されて、いつの間にか感謝や賛美よりも不平や不満を口にしています。私たちがいかに罪深いか思い知らされています。神様、私たちをどうぞ憐れみ、導いてください。受難節の 新しい一回りを、もう一度あなたに従う神の子として歩ませてください。また今日受難節の第五史実を、私たちは地球環境の問題に向き合う時として定めました。私たちは時々万物の支配者が創造主であるあなたでいることを忘れてしまい、いつの間にか自分を中心に生きてしまっています。あなたがこの世界の秩序を作り出し、被造物の間に調和を与えてくださったのに、それを乱したりもします。私たちの愚かさをどうぞ包み込んでくださいますように、地球という居場所を私たちが与えられていることを大切にできますように、被造物の世界を守っていくために私たちに何ができるでしょうか。そのための知恵と力を与えてください。自然に対してもうぬぼれて優位性を誇ることなどがなきよう、私たちを戒めてください。尽きません感謝と願い、この祈りをイエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。人間と自然とが共に苦しむと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。20世紀に地球規模での自然破壊と環境汚染が進んだときに、その責任の源はキリスト教にあるという主張が多くなされました。有名な学者たちの中にもそれに賛同する人たちが現れました。20世紀には広大な森林の伐採が行われましたし、水俣病のような大規模公害が日本だけでなく世界各地に起こったわけですから、そうした環境破壊が人類存続に対する危機であることが明白である以上、その原因を追及するのは当然です。しかしその責任の源がキリスト教にあるというふうに指摘されればですね、それは私たちに突きつけられている問題になります。創世紀の創造物語が有名な学者によってやり玉に挙げられました。ほら、ここを読んでごらん、こう言ってるじゃないかというふうに、主張されたわけです。で、そのアメリカの学者が指摘した箇所は創世紀の一章の創造神話の一部です。26節から28節で、そこを見ますと人間を自然の支配者と定める神様の言葉が書かれています。神様はこういうふうにおっしゃっています。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう、そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものをすべて支配させよう。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、 空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。で、支配せよと訳された言葉が問題になりました。ヘブライ語ではラーダーという動詞なんですけれども、辞書を引きますと、本来この言葉は王がその領地を支配する、統治するときに使われる言葉だという説明が載っています。支配せよというふうに訳しますと、でそこには、何か強力な力を持って従属させるとか、あるいはその人たちを束縛するとか、そういうニュアンスが日本語ではかなり入ってきます。支配するのは神様に似せて作られた人間ですから、この人間中心の自然観から始まりまして、中世の修道士たちはですね、機械とか動力を尊重する思想を盛んにアピールをしました。で、近代が訪れて科学や技術が発展して、そこには何と言いますか、無制限な研究開発をもたらしたわけです。だから地球を痛めつけている根源は、犯人はキリスト教なんだという主張が出てくるわけですね。で、そういう主張がなされますと、それに賛同する人が次々出てきまして、日本でもですね、もう西洋の文化は限界だと。で、これからは東洋思想で行こうじゃないか。東洋思想では自然はどちらかというと友達だって言うんですね。キリスト教は人間がこの世界の支配権を与えられていて、自然を自由にできるというふうに解釈されたんです。まあ当たっている部分も私はあるのではないかと思っていますけれども、この言葉にはもっと深い意味があるということを旧約学者が明らかにしてくれました。月本先生とか木田先生がこの言葉をめぐって詳しい論文を提供してくれています。で、それらを読みまして、私はほっといたしました。支配すると訳されているけれども、それはただ一方的に支配するのではなくて、このラーダーの意味はですね、相手の心をしっかりと受け止めてこれを生かす、そういう意味の支配なんだっていうんですね。神様がこの世界に存在するものすべてがそれぞれの居場所を与えられていて役割を持っている、この調和が崩れないようにこの世界を守っていくことが支配なんだよというふうに言っている、そういうふうに説明をしてくれたのです。で、卑近な例としてですね、例えば聖書には羊飼いと羊の話がたくさん出てきますけれども、羊飼いは羊を支配しているというふうに言えるっていうんですね。けれどもその際の支配は、羊飼いは羊の命を守るために支配しているっていうんですね。それを考えてくださいということが書かれていました。とにかく人間が自然界の秩序保持の責任を負っていて、自分の務めを きちんと果たせば自然は守られるのです。しかし人間が自分の責務をおろそかにすれば自然の秩序は乱されるということになっていきますよということです。まあ何にせよ人間は自然界に対して責任を負うというのが私は聖書の基本的な考え方だと思います。創世記を読みましたけれども、地上に人間の悪が増したので神様は人を創造されたことを後悔してこれを地上から拭い去ろうと決心されたと書かれていました。で、それは人間の悪に対する神様の裁きです。創造世界全体の破滅にそれはつながるよということなんですね。で、実はユダヤ教の黙示文学の中にも人間の罪悪が天変地異を何か引き起こしてですね、ついにはこの世の終わりが来るというそういう思想があります。です、いくつかの文章にその思想が入り込んでいます。では一体イエス様は自然をどのように捉えておられたのかということです。で、イエス様は人間の罪が自然を巻き添えにして災害や天変地異を引き起こすとはどうも考えておられなかったと思います。イエス様はどちらかというと人間と自然をその対立的には捉えていないんです。ですから自然のことを時々例え話で引用されますよね。鳥のことを考えてみなさい、あるいは野の花がどのように育つか考えてみなさい、そういうことを言われているわけです。それはイエス様が自然をいつもご覧になっていたっていう一つの証拠だろうと思います。ではパウロはどうか。そこで私は今日のテキストを選びました。で、パウロも基本的には自然と人間を対立的に捉えてはいないと思います。で、ロマ書の一章を読みますと、目に見えない神様の性質が被造物にも現れていて、これを通して神を知ることができる、まあ自然神学の考え方ですけど、こういう気配を少し感じます。でもパウロはそういうことよりも創造主としての神様と被造物としての自然の関係をきっちり捉えたと思うんです。そのことが今日のテキストにあります自然が苦しんでいるという理解ですね。私はこう読んでいて、今私たち受難節の中を歩んでますけれども、この受難節の中を歩むのはもしかしたら人間だけではなくて、この世の被造物全体がその受難節の歩みをしているのではないか、動物たちも受難節の歩みをしているのではないか、彼らが意識するしないにかかわらずそうなのではないかと思いました。パウロは人間の方だけを向いていたのではなくて自然も見ていたということが今日のテキストからわかります。 しかも19節から22節あたりを見ますと、パウロの視点はただ単に自然を眺めているということではなくて、被造物全体に及んでいるということが理解できます。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいますと彼は書いているんです。そういう物言いの背後に、パウロは、これは勝手な私の想像ですけれども、想像物語を思い浮かべていたのではないかと思うんですね。で、想像物語を読んでいきますと、失楽園の物語があります。美味しそうな木の実を取って食べちゃう罪を犯す話ですね。それからノアの洪水の話があります。なんで洪水を起こされるようになったのか、もう人間の悪が広まっちゃってどうしようもないと神様が判断をされて、もうこの地上のものを一切消し去ろうと洪水を起こされるのですね。で、幸い信仰が深かったノアが神様の目にかなって箱舟に乗っかって残されたわけです。そういう話です。だから創造物語の一つのテーマは堕落論なんですね。人間の、で、その堕落論には人間の堕罪の結果、被造物全体が神様との正しい関係を保つことができなくなってしまった、そして神様の怒りのもとに置かれたという考え方があります。そのような被造物が神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいるとパウロは言うんです。神の子っていうのは端的に言えば信仰者と考えていいと思います。で、パウロの脳裏には人間だけではなくて、神様が創造されたこの世界のすべての被造物がきっとイメージされていたはずです。パウロのこの箇所を読んでると本当にほっとするんですね。私などは、私たちの周囲にある美しい草花や景色などの自然環境とか、いろんな種類の生き物が私たち人間と一緒に存在しているんだという実感が湧いてくるんですね。私事ですけれども、私たち家族は12年とちょっと、ハスキーという名前の、種類もハスキーなんですけれども、名前もハスキーって言うんです。そういう名前の大型犬と一緒に生活いたしました。で、ハスキーと共に過ごした日々がもう死後15年ぐらい経ってるんですけども、今でも生き生きと浮かんできます。で、皆様の中にも犬とか猫とか小鳥とか生き物を飼って共に生活しておられる方がいらっしゃると思います。で、それは今日のように環境問題を考えようとするときに実は大きな力になるんです。私の飼いましたハスキーは何度も私に自分の中のエゴイズムを指摘してくれる、そういう体験を私は持ちました。人間と暮らす動物たちには人間のようなエゴがないんです。 飼い主には全幅の信頼を寄せてくれますし、裏表のない愛情を示してくれます。で、私の家のハスキーの場合は教会犬という働きもしてくれました。どんなに牧会を助けてもらったか知れません。九州の教会6年間、東京の板橋の教会6年間、ハスキーは教会犬として奉仕をしてくれました。で、教会の人たちが本当に可愛がってくれまして、今でも年に1回ハスキー記念会っていうのがありまして、その時には板橋の教会の人たちがぞろぞろと我が家に来るんです。そして思い出話を未だに語っております。最近はあんまり話題になりませんけれども、アルベルト・シュバイツァーというドイツの神学者であり、オルガン奏者であり、お医者さんであり、そういう人がおりました。で、彼はノーベル平和賞をもらった人物です。で、シュバイツァーの自伝がもう早くから訳されておりまして、私はこの自伝を何度か読んできました。とってもいいんですね。あのシュバイツァーの自伝は地球環境を考える際のとっても大きなヒントになってくれると思います。自伝に書いてあることですけれども、シュバイツァーは子供の時からですね、世の中になぜ不幸があるのか、動物たちがなぜ苦しまなくてはならないのか、そのことをいつも考えていたって書いてるんですよ。自分の生まれた村で足を痛めた年老いた馬が棒で殴られながら土地区場に引かれていくのを見て、彼は何日も悩んだって書いてます。彼のお母さんはとても信仰深い方で、子供たちと毎晩一緒に祈るんですね。お母さんと毎晩祈るときに、お母さんがですね、いつも人間のためだけに祈るのに彼は納得がいかなかったっていうんです。で、後で一人になった時にこっそり動物たちへの祈りを付け加えたと書いてます。で、幼い頃のそうした感性はその人の人格形成に私は大きく影響すると思います。それが晩年彼が神学者として歩んで、そしてアフリカに今度はお医者さんになっていきますけれども、その中の生活の中から生命への畏敬という一つの倫理思想を生み出します。で、このシュバイツァーの生命への畏敬という考え方は20世紀のエコロジー神学の先駆となってるんですね。神学者はそういうふうに位置づけてます。人間以外の生き物たちに目を向けることは地球環境の問題を考えることに大きく役立ちます。最初にキリスト教の人間中心主義が環境問題を考える際に批判を浴びたという話をしました。その人間中心の考え方にちょっと待ったとアドバイスをしてくれると思います。で、パウロはどんな気持ちでこの22節以下の事柄を語ったのか、私にはわかる気がします。すべての被造物は共に埋めているんです。中でも霊の初報をいただいている、つまり聖霊によって救いを約束されている私たちは 神のことをされることを心の中でうめきながら待ち望んでいるんですね。これは見える世界の事柄ではありませんけれども、私たちにとっては希望だとパウロは言っているんです。忍耐して待ち望んでいるんだとも言っています。神様は人間をご自分に似せて、つまり人間を愛して創造されました。人間は一度神様に愛想を尽かされて滅ぼされようとするわけですけども、なんとか絶滅は免れたんです。で、それがノアの方舟の話です。人間の絶望的な現実において、それでもなお神様はたゆまず私たちを愛してくださっているんです。神様の人間に対するその愛に信頼することによって、人間には希望があり、あらゆる被造物にも未来があるのだとパウロは語っているんですね。有名なヨハネ福音書の3章の16節はそのことを裏付けてくれていると思います。イエス様をこの世に派遣するほどに神様は人間を愛してくださったんです。人間中心すぎに悪い点があるのは確かだと思いますけれども、でも人間中心主義をそっくりそのまま放棄してしまうということにもやっぱり問題が出てくると思います。放棄することによって現在人間としてしなければならないこと、自然に対する人間の責任も一緒に放棄してしまうことにつながりかねないからです。むしろ私たちは人間が中心に位置していると自覚することによって、自然に対する自分たちの責任意識も自覚できるということがあるんではないでしょうか。別な言い方をしますと、人間が中心になってこの世のすべての被造物、動物も植物も一緒に共生できる世界を築いていくということが求められていると思います。受難節の第五終日、私たちは地球環境の問題を祈り、考える礼拝を守っています。そのことを念頭に置きながら祈りを捧げます。神様、創世記の堕落論に私たちは人間の現実に心を痛められ、激しい悲しみと苦悩に陥られた神様の心の内を想像いたしますけれども、あなたは箱舟を人間に用意してくださいました。このことをあなたは新約聖書で、同じ苦悩の中から私たち人間を救うためにイエス・キリストを通して自らを生きする神となってくださいました。心から感謝をいたします。受難の日々の恵みを思います。あなたは創造されたこの世界のすべての存在に愛を注いでいてくださいます。あらゆる被造物の苦しみを思いながら、あなたに支配せよと言われた人間がこの世界を大切にして生きていけるように導いてください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。 ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌の426番、私たちを生かすを歌います。
どうぞお座りください。